ボンサです。2011年、明けましておめでとうございます。2012年のですね、1本目の音声として、まあ、いろいろですね、その何がふさわしいかなと、一発目のメッセージとしていろいろ考えたんですけど、まあ、これからですね、この1年をかけて僕自身が、どういうことを考えて何をしていくのか、そしてですね、まあ、どういう人たちが、まあ、成功ですよね、要するに、まあ、みんなが思い浮かべるような成功っていうものがあると思うんです。一人一人それは違うと思うんですね。人によっては、大金が欲しいっていう人もいれば、人によっては、何か自由が欲しいっていう人もいれば、人によっては海外に住みたいっていう人もいれば、人によっては家が欲しいっていう人もいる。いろんなですね、人それぞれ成功の形があると思うんですけど、そういうものをですね、2011年12年、になって、どういう人が得ることができるのか、手に入れることができるのかって話をしていきたいと思います。じゃあですね、2012年も、1年間よろしくお願いしますということなんですが、僕が2012年に、目指すこと、もう2012年、僕が怪我をしたのが2000年あたりでしたから、2001年かな、2000年か2001年だったと思うんですけど、もう11年12年、経ちました。もうすぐですね、僕は怪我をしてから、怪我をする前、つまり車椅子に乗る前と乗った後の年数が逆転しちゃうわけですね。車椅子に乗る前、13年間ですから、13の時に怪我しましたから、13年間、走り回っていたわけですね。でもうすぐ車椅子に乗って13年、来年で13年になるわけですが、まあ、そんなですね、まあ、別に全然関係ないですけどね、この話は、そういうなんかもう12年なんだっていうちょっと感覚があるんですが、まあ、いろいろ言われてますよね。今年何が起きるのか、マヤ暦では暦が終わってるだとか、なんでしょうね、震災の影響で経済的な、余波が、押し寄せてくるだとか、いろんなことが語られています。まことしやかにですね、経済っていうものが破綻して、紙幣経済っていうものがなくなるんじゃないかとか、あるいは 3.11 に次ぐ、あるいはもっと大きな、大災害っていうものが起きるんじゃないかとか、いろんなことがささやかれています。そういうものはですね、僕は預言者ではないので一切合切無視してですね、まあ、もちろん何か確かな情報っていうものがあるんだとすれば、そういうものには敏感にアンテナを立てているつもりなんですが、取り立ててその考えるべきことではないと思ってるんですね。じゃあ僕が2012年何を考え、何を目指していくのかっていうと、3つポイントがあります。3つのポイントを軸として僕が2012年の1年間を過ごしていこうと思ってるんですね。で、それは何かって言ったら、1つ目は集中です。これはですね、 Facebook でもちらっと書きましたが、今年1年間っていうのはとにかく集中することに、特化していこう、フォーカスしていこうというふうに思っています。そして2つ目、変革です。変革、何かを変えることというものを、2012年はより強くやっていきたいなというふうに思っています。そして3つ目が挑戦ですね。新しい挑戦ということを、どんどんやっていきたいなと思っています。じゃあ具体的にこの3つ何かっていうとですね、まず1つ目、集中ってことですが、具体的に言えば、僕はこの1年間で3つのプロジェクトしかやる予定がないです。ビジネスに関して言えば、たった3つに集中するんですね。その3つのプロジェクト以外のことっていうのは、もう一切合切やらない、考えない、誰かから話があったとしても一切断るっていうふうに決めてるんですね。それは何かって言ったら、1つ目は、2011年に始まった創造的破壊プロジェクトっていうものですね。これが1つ目です。原田翔太さんと2011年2月からスタートしたプロジェクトですけど、もうすぐ丸1年経ちます。で、2012年、2013年と、あたりまでは創造的破壊プロジェクトは続けようと考えてるんですね。そしてもう一つ、二つ目のプロジェクトっていうのは、ソースオブザマネー、つまりお金の源泉っていうものを、新しい講座としてやろうと思ってるんですね。まあ、講座っていうとですね、なんか堅苦しいかもしれないですけど、 要はお金の源泉、お金っていうものはどこから湧いて出てくるのか、お金っていうものはどうすれば生み出すことができるのか、あるいはコントロールすることができるのかっていうことを改めて2012年はこんこんと語っていきたいなっていうふうに思ってるんですね。要はマーケティングの方法とかテクニックとかアクセスアップだとか、PPC 広告だとか、コピーライティングだとか、ソーシャルメディアだとか、そういうことではなくて、もっと根本的にお金ってものの原理、お金ってものが湧いて出る原理、生み出される原理っていうものを、伝えていきたいなっていうふうに思うわけです。それが分かっていなければ、お金ってものに支配されてしまう。お金ってものに支配された生活になってしまうので、逆にそのお金ってものを支配して、人生の可能性ってものをですね、謳歌する方法、そういう人生の方がいいんじゃないかっていうことでそれを伝えたいと思ってるんですね。この支配っていうのは、まあ他のことにも関係するんですけど、非常に大きな一つのキーワードだと思うんです。重要なキーワードだと思うんですね。お金に関するアンケートを去年取りました。お金に関してどんなふうな意識を持っているのか、お金ってものをどう認識しているのかっていうことを少しだけ、聞かせてもらうようなアンケートを取りました。でそこから僕が感じ取ったことは、漠然とした怒りだったりだとか、不満だったりだとか、何かそういう言い知れないこう積もり積もったものをそのアンケートから感じることができたんですね。それは何かって言えば、経済社会、資本主義社会、そういうものの中で生きていく上でお金っていうものが必要不可欠なものになっている。しかし、お金がなければ生きていけない。っていうことはですね、生きていくっていうこと自体がお金を稼ぐっていうことに直結してしまっている人が多いわけですね。それを労働者、というふうに言うわけですが、生きていくためには働かなければいけない。生きていくためにはお金が必要だ。逆転してしまってるんです。本当は、生きていく。要はお金のために生きているわけではないわけですね。でもそれが逆転してしまってる。生きるためにお金があったらより自由になれるはずなのに、お金がなければ不自由になってしまう。つまりお金のために働かないと生きていけないっていうことになってるわけです。そのお金のために働く、お金に支配されているってことですよね。その状況に、昨今より みんながですね、日本中であるいは世界中で、少しずつ募らせていった不満っていうものが何か形をなそうとしているんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですね。で、そういう不満っていうものは結局お金に支配されてしまっているから生まれることで、それから抜け出さないことにはですね、本当の自由っていうものが得られないんじゃないかっていうことを考えてるわけです。だからこそ改めてソースオブザマネーっていうことでお金の源泉、お金を支配する方法っていうことを伝えていきたいなっていうふうに思ってるんです。これが、2つ目のプロジェクトですね。そして3つ目、もう一つあるんですけど、まあ、これに関しては、まだ詳しいことを話せないっていうか、話さない方が皆さんの期待を膨らませることができると思うんで、あえて話しませんけど、プラス1ですね、のプロジェクトがあります。この3つのプロジェクトだけを僕は今年やろうと思っています。他のことっていうのは基本的にやらない。突発的なイベント、何かのセミナーに呼ばれて講師をしたりだとか、ってものはあるかもしれないですけど、基本的にこの3つのプロジェクトを軸に据えて、それ以外のことはやらないし考えないってことを、もう2012年始まってすぐに決めたんですね。そして、変革、2つ目の変革っていうことに関して言えば、音声でも話しましたが、少し前に配った音声ですね。でも話しましたが、自由競争、っていうものが、これからどんどん激化していく。特に、TPP が可決されて、加入が可決されて、もしも関税が、ただになったり、あるいはいろんなそういう摩擦っていうものがなくなってきて、グローバル化社会っていうものが加速した時には、何が起こるのかっていうと、まさに自由競争なんですね。要は海外から人も来る、物も来る。要は移動がされるってことですよね。移動がスムーズになるわけですから、海外にある安い資源、あるいは人材っていうものが日本に来るかもしれない。あるいは海外にある優秀な人材っていうものが日本に来るかもしれない。っていうことはですね、輸出と輸入が激しくなるわけですから、 競争が激化して当たり前の話なんですね。アメリカや中国では当たり前のことが日本ではまだ当たり前じゃないかもしれない。その逆ももちろんあります。それがどんどんどんどん平均化していくわけですよね、グローバル化っていうのは。で、平均化していくっていうことはどういうことかっていうと、二極化を生み出すわけですね。みんなが全体的に幸せになるってことではなくて、より優秀な人、より価値のあること、より重要なものっていうものに重点が置かれていくってことです。みんなが同じような環境を手に入れるわけですから、それはまさにインターネットと同じなんですよ。インターネットっていうのは誰もが情報発信することができて、誰もが Facebook のアカウントを持てて、誰もホームページを運営することができる。っていうことは、土台がみんな一緒なんですね。スタートラインがみんな一緒。スタートラインがみんな一緒になるってことは、より早い人が、当然先にゴールするわけで、なので、グローバル化社会っていうものは、みんなのスタートラインが同じになるわけですから、だからより早く走れる人、あるいはより、頑張れる人、より優秀な人っていうものが、高い価値、つまり、資産っていうものを持つことができるわけですよね。資本主義ですから、資本を持つことが、生み出すことができるようになるわけです。だから、この自由競争っていうものの激化に向けて、世の中の価値観っていうものを再定義して、変革のベースを作るってことを僕がやっていきたいんですね、今年1年間で。もちろん今年1年間だけではないですけど、これからこういうことをやっていきたいということです。世の中の価値観を再定義したいわけです。で、それが何かって言ったら、創造的破壊プロジェクトでやってるのが、マーケティングっていうものの再定義です。マーケティングっていうものが、インターネットマーケティングっていうものが普及して、早もう何年も経ちましたが、そういう中でいろんなマーケティングの方法が生まれ、そして使えなくなってきました。やはりですね、情報化社会ってことなんで、この世界、この業界っていうものは情報っていうものの流通がすごく早いわけです。つまり一番最初っていうのはその情報交換によって成り立ってたわけですから、だからテクニックありきの世界だったわけです。テクニックっていうものの情報を交換することによってお金を生んでいたりだとか、価値を生んでいたわけですから、だからテクニックが先行して当たり前の世界だったんですね。しかしテクニックが先行した結果、みんな当たり前になった。つまりスタートラインが一緒になったわけです。テクニックっていうものの情報が貴重だった時代から、テクニックっていうものの情報が貴重じゃなくなった時代が今なわけですよね。で、じゃあ何が決定的に、その競争の差を分けるのか、競争力っていうものを生むのか、っていうと、それは、要するに発信者、つまりマーケッターの器量なわけですよね。その器みたいなものがなければ、商品を売ることはできない。人を巻き込んでいくことはできない。なので、創造的破壊っていうことをしながら自分の器を大きくしたりだとか、新しい価値っていうものを世の中に生み出していく、あるいは広めていく、埋もれた価値っていうものを世の中に広めていくことをしなきゃいけないわけですね。なので、マーケティングの再定義っていうことをしてきました。2011年もしてきたんですけど、それをより明確な形で、創造的破壊プロジェクトではしていきたいなっていうふうに思っています。そしてもう一つはお金の再定義、お金っていうものの価値観の再定義を、ソースオブザマネーっていうことでやりたいなと思っています。そしてもう一つのプロジェクト、こちらはどんなプロジェクトかっていうのを言わなかったですけど、何がしたいのかっていうと、自分対世界っていうものの関係性の再定義をしたいわけです。自分っていう存在と世界っていう存在、それに対する価値観、向き合い方みたいなものを再定義したいなっていうふうに思っています。つまり、世界に対して自分はどうあるべきなのか、自分に対して世界ってものは、どう見る、あるべきなのか、っていうことの関係性っていうのを再定義したいんです。なので、この3つの再定義、価値観の再定義っていうことをすることによって、少しずつでも価値観の変化、変革っていうものが起こせればな、っていうふうに思っています。そして3つ目、チャレンジ、挑戦っていうものは何があるのかっていうと、ブログで書いたのは、ソースオブザマネーに関して新しい講座を始めますよ、それが挑戦ですよっていうふうに書いたんですけど、それよりも大きな挑戦が一つあります。それは何かっていうと、漫画業界、への参入ですね。もちろん具体的に漫画を書くであったりだとか、漫画を売るっていうことはもう少し先の話になるんですが、本格的に今年から、漫画だったり他の業界、映画とか、音楽とか、あるいは他の 何か、クリエイティブなもの、業界の、とですね、進出していきたいなと。進出っていうのは何かって言ったら、別にビジネスをそこで始めるってことではなくて、その業界、その世界の空気っていうものを肌で感じたいなっていうふうに思ってるんです。今僕は漫画をジャンプやマガジン、あるいは単行本で読むだけです。つまり現場にいる人たちの空気感、考え、そういうものを知る機会がないんです。知らないんですね。だから漫画家の人と話してみる、編集者の人と話してみる、映画監督と話してみるっていうことをこの12年、2012年はやりたいと思ってます。なのでその空気感っていうもの、世界のトーン&マナーだったりだとか、何か言い知れぬその不安であったりだとか、そういうようなものを感じたいなっていうふうに思っています。でそこから、創造と破壊、っていうものの種みたいなものを見つけてですね、そして1年間かけて育てて、2013年2014年あたりには何か花を開かせたいなというふうに思っています。なのでこの具体的にはこの3つですね。集中、変革、挑戦っていうものは、プロジェクトは3つだけに絞るし、価値観の再定義ってものをしていくし、僕自身も新しい業界っていうものに実際に肌で、感じるような環境に身を置きたいということですね。でやっぱりですね、特に今後集中しなきゃいけないと思うんです。フォーカスする力っていうものがものを言う世界になってくると思うんですね。それはなぜかって言えば、みんなのスタートラインが一緒だからです。今までは器用な人がいろんなことをやって何かを作ることができたわけです。つまり、まだ未整備だった状態、においていろんなことができた方が当然価値があったわけです。ただ、整備されてみんなが同じスタートラインに立った結果、何が起こったかっていうと、それぞれの才能が開花し始めたってことですよね。才能のある人が才能を開花させ始めたんです。未整備の状態では、自分のいる場所、つまり立ち位置っていうものがその人の可能性っていうものを大きく決定づけました。例えば、親戚とか家族に音楽家がいる、映画監督がいるっていう人は当然、それらがいない人に比べて見れば映画監督とかになる可能性は高くなるわけです。ただし今では誰もが映画監督になるような環境っていうものが整ってしまっている。別に家族の中に何かそういう影響力の強い人がいなくても、あるいは身近にそういう人がいなくても、映画監督に憧れて映画監督になることができる、あるいはアイドルになることもできる、歌手になることもできる。昔はですね、その界隈にいる人たち、自分の周りにいる人たちの影響を受けて、人っていうのは育っていくわけですから、だから当然可能性っていうものも限られてくるわけです。政治家の家系の人は政治家になる可能性が高い、医者の家系の人は医者になる可能性が高い、これは当然の結果なんですね。だって医者の家系じゃない人は医者の実態ってことを知れないし、政治家の家系じゃない人は政治家の実態ってことを知れないわけです。でもこれからどんどん、情報化社会っていうものが、発達したりだとか、グローバル化っていうものが進めば、スタートラインが同じになりますから、誰もが同じ情報を得ることができたりできるわけですね。なので一般人が政治家になる、一般人が医者になる、弁護士になるっていうことが当たり前になってきているっていうことはですね、才能のある人が当然その分野の業界で、突出した存在になるのは当たり前の話なんです。だからこそ集中っていうことがより重要になってきているわけです。特に僕らみたいな凡人、普通の人ですよね。要は才能っていうものがそこまで突出しているわけではない、っていう場合には何かに集中しなければいけないわけですね。でそれは何かって言ったら、別に書くことだけに集中するとか、自分は職人だからこの職人技術を磨くことだけに集中するとかっていう、そういう、一つのものを追求するっていう意味ではなくて、一つの方向に向かってひたすら走り続けなきゃいけないということです。ぐるぐるぐるぐるそこら辺を回ったり、あちこち寄り道したりするのではなくて、一つのビジョン、明確なものっていうのを見据えて走り続けなければ、どんどん追い越されていく、置いてけぼりになっちゃうってことですね。寄り道してたら置いてけぼりになるわけです。今までは寄り道しててよかったわけです。それが逆に価値になったわけです。でも 寄り道してる暇がなくなってるわけですね。というか寄り道した結果得られた経験っていうものをみんながもう 得られるようになってるから、だから寄り道する必要がなくなってるわけです。そこに価値がなくなってるわけですね。だからこそ何かに集中しなきゃいけない、自分の目指すべき方向っていうものを定めて、そしてがむしゃらにでもいいから走っていく必要があるわけですね。で、その目指すべき方向っていうものが人それぞれなわけですから、人それぞれ違った何かを得ることができるわけです。もちろん、同じビジネス、同じ分野でビジネスをやるってなると競合しますけど、ただ、自分のビジョンっていうものを持っていれば、全く完全に競合するってことはありえないわけです。そこに色であったりだとか、何かしらの独自性っていうものが生まれるはずなんで、そういうものを繰り返していった人が、これから何かをなせる、何かを結果を出すことができるんじゃないかなと思うんですね。で、2012年どんな1年になるのかっていうことですが、まあ、これに関しては最初に言った通り予言者ではないので予言することはできません。いついつ何が起こるとかっていうことを言うことはできません。ただ一つだけ言えることがあるとすれば、より現実的により真摯な態度で自分の未来っていうものを自分で定義した人が生き残る、生き残るっていうか可能性を謳歌する、時代が来たと思ってるんですね。より現実的により真摯な態度で自分の未来を再定義するっていうことです。つまりふわふわと浮いていたりだとか、情報に流される、世間に流されているっていう人ほど先に、滝壺の底に落とされるわけです。いつの間にかね、いつ来るかは分かんないですけど、いつの間にか気がついたら滝壺の底にいて這い上がれなくなってるわけです。で、這い上がれなかった結果溺れて土左衛門になって浮き上がってくるみたいなことが、起こってしまうわけです。まだ流されてる状況はいいんですよ。溺れてるだけだから死んでないから。でも滝壺に落ちた時に本当に死にますから、だからそうなった時に二度と抜け出せないところにあるんじゃないかなというふうに思うんです。で、だからこそ流されたりだとか世間の、なんでしょうね、大きな流れ、大衆の意見、例えば親だったり大人の意見、あるいはその同僚だったりだとか上司の意見、そういうものに流されたり浮いている状態、自分の意見がない、あるいは自分の意見を通してない状態でいる限り、どんどんどんどん知らないうちに滝の方へ流されていってるというふうに考えてもいいと思うんですね。なのでしっかりと地面に足をつける必要がある、あるいはその流れに逆らって泳ぐ必要がある、もしくは、岸まで泳いで別の場所に行く必要があるわけです。自分の行きたい場所に自分の足で自分の力で向かわなければ誰もそこには連れてってくれないわけです。流れに乗っかっている限りそこは最終的にどっかで滝になっているわけです。滝壺があるわけですね。これは創造的破壊サミットでも言いましたけど、そもそも右肩上がりの上昇志向っていうのが間違ってるわけです。ペンローズの無限階段っていうものがありますが、上から見たら永遠に 右か左どっちでもいいですけど一方方向に、上ってる階段があるわけですね。目の錯覚ですよね。これっていうのは横から見たらいきなり下にズドンと落ちてるわけです。インセプションっていう映画を見た人なら分かると思うんですけど、無限階段っていうものは目の錯覚でしかないわけですね。だから今まで戦争が終わって日本っていうものは右肩上がりで成長してきました、そういう意識っていうものがあるはずなんですね。だって戦争で終わって焼け野原になって、それよりは下がないからですよね。そこから徐々に徐々に上がってきたわけじゃないですか。経済的な、面でもそうですし、生活的にも豊かになったわけですよね。でもそれが永遠に続くことはないわけです。もちろん2012年にそれが何か劇的に変化するってことはないと思うんですけど、でも数年間っていう単位、あるいは数十年間って単位で見れば、上がれば下がるんです。上がれば下がるし、下がれば上がるんです。それが当たり前の姿なんですね。でも、右肩上がりで要は好景気だった時代は流されててよかったんです。みんなが上に上がってるから流されたら勝手に上に上がったんですよね。だから勝手に収入も上がったし勝手に自由も増えたわけです。ただ好景気じゃなくなった時、流されたら勝手に下に下がっていますからね。でいつの間にかこう急に滝になってて滝壺に落とされてで死んじゃうみたいなことがよくあるわけです。なのでしっかりと 世界が厳しくなればなるほど自分の行きたい場所に自分の力で行くっていうことを考えなきゃいけないわけですね。ただ単に流されてるだけではなくて、なので僕はこれをですね、まさにマトリックスだなって思うわけです。マトリックスオア現実、モーフィアスが、ネオに、赤いピル青ピルっていうものを渡しましたよね。マトリックスって映画を見た人なら分かると思うんですが、それは何かっていうと決断選択だったわけです。マトリックスって映画は全体を通して選択だったり決断っていうものの重要性に関して、非常に深く、示唆を与えてくれる映画なんですが、青いピル赤いピルどっちかを飲むことを選ばなきゃいけない。どっちがどっちか分かりまし忘れましたけど、赤いピルを飲めばマトリックスの世界にそのままとどまれる、逆かな、青いピルを飲めばマトリックス その仮想世界っていうものに、そのまま何事もなかったかのようにその記憶もなくなって、今まで通りの生活ができますよ、赤いピルを飲むとマトリックスの世界から出て真実を知ることができますよということで選択を迫られたわけです。でネオは現実を選んだわけですが、つまり真実を知ることを選んだわけですが、まさにこれなんですね、マトリックスみたいな仮想現実っていうものがあるとすればそれは理想的なんですよ。だって、当たり前の話ですけど管理されてるわけですから、少なくとも死ぬことはないわけです。マトリックスの世界にいる限りは飯もうまいし、それなりの生活ができるわけです。しかしひとたびマトリックスの世界ってものが必要なくなった時、あるいはそれを維持することができなくなった時には、捨てられる運命にあるわけですね。そういう部品ですから、そういうものなわけです。だから社会っていうものもそうで、必要なくなったらリストラされますよね。それは当然の流れなんです。だから何を選ばなきゃいけないのかっていうと、自分自身がどこに行きたいのかっていうのを選ばなきゃいけないわけです。リストラっていうものが嫌だったとすれば、自分の能力を向上させなきゃいけないだろうし、あるいは、全然違う、その、分野に足を踏み入れなきゃいけないかもしれない。その会社を辞めて別の会社に就職するってことも考えられるかもしれない。起業するってことも考えられる。人によってはね、自給自足の生活をするっていう決断もあると思います。だとにかく何が重要かって言ったら、自分の選択をして自分で選ぶことが重要であるってことです。自分が選ばないままなんとなくその現実に飲み込まれてよくわからない世界を生きていても、自分が行きたい場所には行けないし、永遠に何か漠然とした不満みたいなものを抱えたまま生きることになるわけです。それはそうですよね。だって流されてるだけですから、当然それは心地の良い時もあれば心地の悪い時もあるわけです。上に登ってる時は心地がいいかもしれないけど、下に下る流れになった時には心地が悪いかもしれない。そういうことなんですよね。だからどっちかっていうか、自分の生きる道みたいなもの、生き方みたいなものを自分自身で選ばなきゃいけない時代が、まさに来ているんじゃないかってことです。特に、競争が激化すると、自由競争ってものが激化すると、まあ言い方は厳しいですが、役に立たないやつは価値がなくなるんです。何かの価値を生み出せる人でなければ、何かの人よりも多い、対価、評価っていうものを受けることはできなくなるんです。こんなことを言うとですね、弱者によ、厳しい世界なんじゃないかとか、そんな世界は嫌だとかっていうふうに言うわけですが、しかし僕ら一個人の思惑でもっと弱者に優しい世界にしようよって言ったところで変わらないわけですよね。だって世界的な動きですから、世界的にそういう動きになってる。それを僕らがいかに弱者がね、に優しい世界を目指そうって言ったところで、その流れってなかなか止めることはできないわけです。だから流れを変えることができないんであれば、その流れから外れるか、あるいは逆らうか、そのまま流されるか、どっちかしかない、どれかしかないわけですね。なので自分の選択がこれからより重要になってくるよって話をしてるわけです。バブルを生きた人たちっていうのはそこまで自分の選択っていうものが重要じゃなかったわけです。なぜならいい高校いい大学行っていい就職先を見つければ、それである程度保証されていたからです。しかし今、就職難、っていうことを言われてますが、まあ、何年も前からですよね。 いい大学、例えば東大を出たとしてもフリーターになる人が多いわけですね。無職っていう人が多い、あるいは東大を出ていたとしても給料はいいわけではないわけです。だからそのレールみたいなもの、敷かれたレールみたいなものをそのまま真面目にそのバブルの時代のルールに従って、流れていった結果、バブルの時代ではないわけですから、だから当然その結果は違う、出口が違うところになってるのは当たり前の話なんですね。なので時代時代によってそのルールっていうものが大きく変わってるわけですから、だから昔ながらのルールっていうものをそのまんま使ってですね、そのまんま、昔のように、いい会社に就職して、定年まで働いて退職金もらって、老後を暮らそうなんてことができなくなってきてるわけですね。なのでそこ自体を変えなきゃいけないわけです。で、自分で自分の生きる世界を定義して現実を変えるっていうことが必要になってきてるわけです。自分がどっか別の世界に行きたいのであれば、別の世界っていうか自分の新しい現実を手に入れたいのであれば、自分が望む現実を手に入れたいのであれば、自分で自分の生きる世界っていうものを定義しなきゃいけないわけです。自分はこういう人間で、自分はこういう方向に向かって歩いていって、自分はこういう未来を目指すんだっていうことを自分自身で定義しなきゃいけない。流れてる川の中に飛び込んで流れるだけじゃなくて、流れるってことはね、行き着く場所も決められてるってことですから、そうじゃなくて自分自身で行き着く先っていうものを決めて、自分で見たい世界、自分で行きたい世界ってものを定義しなきゃいけないわけです。とにかくですね、漠然とした迷いとか不安とかっていうものが最大の敵ですから、そういう漠然とした迷い、不安、不満、怒りみたいなものからいち早く抜け出すことができた人間から幸せになっていくっていうふうに僕は考えてるわけです。そういう漠然としたもの、要は 何かよくわかんないもの、何かよくわかんないけどお金に関して不満を持ってるし怒りを持ってる、何かよくわかんないけど将来に対して不安を抱えてる、何かよくわかんないけど、人が怖いとか、何かよくわかんないけど自分はどうしていいかわかんないとか、そうよくわからない漠然とした悩み、不満、そういう負の感情によって人っていうのはどんどんどんどん、なんていうのかな、可能性を生かすことができなくなっていくので、だからしっかりと自分の可能性っていうものを生かしたいのであれば、そういうもの、漠然としたものを一つ一つしっかり考えて明確にして定義して、そして漠然としてないものにする、明確なものにしていくっていうプロセスを踏まなきゃいけないわけです。例えば漠然とした何かがものすごい足かせになることがあるんです。それは僕自身も何度も何度も経験してきたことですけど、例えば地震や原発に関する出来事、経済や国際関係に関する出来事、こういったものに関して、漠然とした不安があるわけです、あるわけですっていうか、まあ、ある人が多いわけですね。だからニュースにもなるし、いろんな人が話してる、言及してるわけですよね。でも結局のところ、どんな問題に対しても、絶対の答えってものはないわけです。どこにも存在しないわけです。いくら探してもないものはないわけです。つまり最終的な答えってものは自分で決めなきゃいけない。自分で定義するほかないわけです。つまり地震に関して自分はどういうスタンスを取るのか、原発に対してどういうスタンスを取るのか、経済ってものに対してどういうスタンスを取るのか、国際関係ってものに対してどういうスタンスを取るのか、それを自分で定義して自分の世界を生きなきゃいけないわけですね。例えばの話ですけど、僕は、これを言うとですね、なんか多くの人が、多くの人っていうか、まあ、一部の人が、いや、それは間違ってるよとかっていうふうに言うかもしれないんですけど、僕は僕の答えを出して、この、結論に至ったわけですね。で、それは何かって言ったら、震災後、3.11 の震災後、僕は1円も義援金とか寄付金を送ってないんです。1円もです。コンビニのお釣り入れみたいなところにすらやってないし、ここに振り込んでくださいねみたいなものすらやっていない。本当に文字通り1円も0円ですよね。0円しかっていうか1円も送ることがなかったんです。いくらニュースで騒がれようが、いくら誰が呼びかけようが、ジャニーズとかね、 AKB とか呼びかけようが、一切合切無視したんですね。で、もう一つは僕の資産っていうのはほぼ全て円です。僕は正確にいくら自分の資産があるかを全く把握してないですけど、興味がないんで。だからいくらあるかは知らないんですが、間違いないことは僕の資産のほぼ全ては円なんですね。ハワイに去年の10月かなに行ったので、その時に 換金したドルっていうものは多少余ったりだとか、その時に作った口座、ハワイの口座っていうものがあるんで、そこに多少のドルっていうものが入ってるわけですが、それ以外は全て円です。つまり、よくあるね、その、資産運用だったりだとか、投資みたいなものだったり、あるいはその、守る、お金を守るみたいな話を一切合切無視してきたわけです、これまで。いろんな話は来ました。知り合いからも来るし、知らない人からも来ます。和田さん、お金どうしてるんですかとか、資産ってどういうふうに管理しますかみたいなこと言うんですけど、僕はいくらあるかすら知らないんです。だって興味がないから。別になくなったらなくなったでいいと思ってるんです。それはなぜかって言ったら考え抜いた末なんですね。義援金を1円も送らないのも考え抜いた末だし、僕の資産が全て0円、円、ほぼ全てが円なのも、考え抜いた結果なんです。考えて考えて、震災後、1、2週間ぐらいは、もう考えました。いろんなことを考えました。でいろんなことを調べました。例えばそれこそ原発に関して原子力発電っていうものはどういうものなのかっていうことを調べたし、どういう害があるのかだったりだとか、いろんなことを調べましたし、あるいは国際関係っていうものがどういうふうになっているのか、も考えました。そして東北っていうものにどういう企業が集中して生産ラインっていうものはどんなものが止まってどんな弊害が出てきたのかっていうのも逐一調べました。いろんなことを短期間のうちに、集中して調べたわけです。その期間っていうのは僕はそれ以外何にもしてなかったですね。テレビはニュースしか見ないし、テレビっていうものはないんで、その時は、あれですよね、ユーストリームで NHK とか放送されたんで、NHK をひたすら見てたし、ウィキペディアはもう何百時間と読み込んだし、関連サイトはとにかく見た。必要であれば海外のサイトも Google で検索して、翻訳して、その、意味は通らないかもしれないけど、とりあえず見ました。で、いろいろ、いろんな人に話も聞いたし、いろんな人と情報をシェアして、交換し合った結果、いろいろ、そのね、なんでそういうふうな結論が出たのかっていうのを話して長くなるんで、めんどくさいんで、ちょっとここでは話さないですけど、趣旨とぶれるんでね。だから、詳しくは話せないですけど、そういうことがあった結果、僕は義援金を送らなかったし、資産を海外に逃がすってことをやらなかったんです。むしろ、いっぱい使うようになりました。できる限り、いっぱい使おうと思って使ってるんですね。例えば、例えばっていう話でもないですけど、うちの母親とか父親に旅行券をあげたり、旅行券っていうか、旅行そのものですけど、旅行行ってきなよって言って、行かせたりだとか、クリスマスプレゼントをいっぱい買ったりだとか、家族が多いんでね、いっぱい買わなきゃいけないわけです。なので、そういうふうな使い方をするようになったんです。別にいいやと思ったんですけど、それまでは。めんどくさいじゃないですか、クリスマスプレゼントとか、お正月だからって、ね、お年玉とか。当然、その子供とかはね、期待するわけですが、1000円とか2000円でいいだろうみたいなことを思ったわけですけど、震災以降っていうものはいろいろあった結果、より多く使おうっていうことになって、盛大に使うようにしたんですね。で、僕の場合は別に使うことがないから、車とか買わないし、時計とか買わないから、だから高いものを買う必要がないから、だからそういうプレゼントとか、飯を食いに行くとかね、そういうところにばっかり使ってるんですけど、で、そういうものっていうのは、答えっていうのは自分で出すものですよね。誰かがこうしろとか、ああしろとか言ったことを、真似するのではなくて、特にこういう問題、人生に大きく関わってくる問題っていうものは、自分で考えて自分の結論を出さない限りは、本当に安心できないっていうか、確信が持てないわけです。誰かがこう言ってるよ、だから自分もこうしなきゃいけないのかな、みたいなことでは、漠然とした不安とか迷いってものを払拭しきれないわけですね。自分で答えを決める。決めたら考えない。それが僕らの脳みそっていうものを最大限活用するために必要なことなんです。人によってはですね、こういう結論を出した僕のことを無知、であったりだとか、間違ってるだったりだとか、あるいは義援金を送ってないなんて言うと、お金を持ってるのになんて非道徳な人なんだとか、みんな苦しんでるのになぜ送らないんだみたいなことを言う人がいるんですけど、別にいいんです。それは僕の答えだから。 僕がそう思って行動してるわけですから、誰に何を言われようが僕の答えを変えるつもりはないし、もちろんより正しいと僕が思えるような答えがあったらそれを参考にしてまた考え直すことはしますけど、でもよく言われるようなそういうことを言われたとしても僕は考えを変えようって思わないわけです。たとえ1億人にそういうふうに言われたとしても僕が納得しなければ変えるつもりはないんですね。なぜなら納得することこそが僕の人生にとって最も重要だからですね。不安とかね、漠然とした不安とか迷いをなくさなきゃいけないわけですから、だから自分自身が一番納得してないとダメなわけです。で、そもそもね、僕らっていうものは全てのことを知れるわけではない、考えれるわけではないわけです。僕らの脳みそっていうものは、本当に少しの情報しか処理することができないわけです。だからこそ何をしなきゃいけないのか、何を考えるべきなのか、何を検討するべきなのかっていうことを取捨選択しなきゃいけないわけです。選択しなきゃいけないんですね。僕は義援金に関して1円も払わないってことを決めた瞬間から義援金っていう言葉に興味がなくなりました。てか遮断したわけですね。遮断っていうか自然とですけど、それまではね考えたんです。送らなきゃいけないのかな、いくら送ろうかな、どうしようみたいなことを考えたわけです、ひたすら。でも考えることによって僕の時間はどんどん奪われていくわけですね。いつまでも悩んでたらいつまでもずっと時間を少しずつ減らすことになる。だから結論を出したんです。でそれは僕が中途半端なことが嫌いなんで、義援金を送り始めたら全部を義援金にしたいと思っちゃうんで、だからやらないことに決めたんですね。それは僕の許容範囲を大きく超えることだったんで、だからやらなかったんです。中途半端は嫌いだからね。なんかやってることに一貫性がないと嫌なんです。中途半端に、ね、100万円とか200万円とかあるいは1000万円ぐらい義援金で送ってね、それで満足ってなるのがすごく自分の中で嫌だったんです。そういうのも一つあったんですね。やるんだったら収入の全部を義援金にしたいし、でもそれをやったら僕の生活はなくなるし家族も生きていけないわけです。だからそれはやめたんですね。中途半端にやることが一番嫌だったの、嫌なんで。だから中途半端にやったらね、ずっと漠然としたその迷いとか不安が残ったままになりますから、だから中途半端にはやりたくなかったんです。で選択しなきゃいけないわけです。そうやってやるならやる、やらないならやらないっていうふうに選択しないと、ずっとそれをどっかで頭のどっか心のどっかで考えちゃうから、だから処理速度がどんどん遅くなるんです。僕らの脳みそっていうのは別にクワッドコアでもなければデュアルコアでもないわけです。シングルコアなんですね。1個しかない、複数のことを同時に、何個も何個もね処理することはできないわけです。もちろんできる人もいると思います。優秀な人、ごく一部の優秀な人っていうものは、何個もののことを一瞬にして処理することができるかもしれないですけど、少なくとも僕の脳みそっていうのは1個のことで頭がいっぱいになった時に他のことが何も考えれなくなるんです。飯を食うことも忘れちゃうわけです。そんな脳みそなのに何個も何個も考えたら何にもできなくなるんですね。固まっちゃうわけです。だからとりあえず集中して、考えたり調べてみて、自分の中の答えっていうものを定義して次のことに集中してまた取り込まなければいけないわけです。そうしないと何事も中途半端になってしまう。だからとりあえず答えを定義しちゃうんです。ある程度の情報を処理して、ある程度の考えをまとめて答えを出す。その答えが合っていようが間違っていようが、とりあえずその時点でその答えしか出ないのであればそれを選択するんですね。そうしないと他のことが考えれなくなるんです。だから僕は集中して一つのことを考えるし、何かを考えるときは集中してその何かに関しての情報収集っていうものをするんですね。そうしないと次のことが始まらないからです。だから何事も集中が重要なんです。特に、脳みそがねシングルコアな人のがほとんどだと思うんで、シングルコアっていうことは1個のことしかできないってことですから、2個になったときにはね、いきなり処理速度っていうのは遅くなるんです。1個を処理するのに脳みその 50% を使ってるとすれば、2個同時に処理しようとすると1個1個に関して脳みその 10% ぐらいしか使えなくなるんです。つまりほとんど使えないわけです。それが3個とかになるともう1個に関して 2% しか使えなくなるわけですね。だからそういうもんなんです。なので1個に集中しなきゃいけないってことを特に今年僕は意識してやってるんですね。とにかく数を減らさなきゃいけない。考える数、やる数、行動する数、 意識下に置いておく数ってものを減らさなきゃいけないと思ってるんですね。そのためには何事も一個一個自分で定義して納得した上で忘れるってことをしていかなきゃいけないわけです。もう考えない。もちろん、たまたまね、新しい答えとか新しい、ね、自分の価値観を変えるようなものに出会った時には、それを考えを改めればいいと思います。アップグレードすればいいと思います。ただ、そういうものをね、いつまでも追いかけるっていうことは、僕には時間もないし、能力的にも無理だから、やらないって決めたんです。僕は僕にできることだけを精一杯やるだけしかできないので、それ以外のことは何もできないわけです。僕の範疇、僕のできる範疇以外のことっていうものを望んだとしても何もできないから、だからやらないことを決めたんです。自分の特性すらも、再定義しなきゃいけないと思うんですね。自分はこういう人間だっていうことを自分で決めなきゃいけない。それによって初めて選択することができるようになります。例えば僕だったら、自分は、投資の才能がないっていうことを決めつけてるんです。それは完全な決めつけなんですね。なぜかっていうのは、別に投資で大きな失敗をしたことがないからです。FX とか株式投資っていうものを多少やったことがあります。全部儲かりました。でもやってる意味がないと思ったわけです。だから僕はそれが苦手だし、意味のないことはやらないっていうふうに勝手に決めつけたんです。それによって、そういう話っていうものは僕は一切合切無視することができた。だから他のことに集中することができたんですね。僕は漫画が好きだ、活字が嫌いだ、これも完全に、決めつけなんです。別に活字がそんなに嫌いなわけではない。目が痛くなるだけであって、別に嫌いなわけではないですね。でも僕は本を一切読まないんです。なぜ読んだ方がいいですよっていうふうにみんなに言われるんですけど、でも自分が納得してないことをやったとしても頭の中入らないですから、だから読まないんですね。頑張って読もうとしたこともあるんですけど、目が痛いしどうしようもなかったんで、だからもういいやって思ったんですね。もう二度と読むかって思ったわけです。でそれ以来、いわゆる書籍ってものを一冊も読んだことがないんですね。PDF とかなら読むことはありますけど、でもせいぜい何十ページとかですから、分厚い本をちっちゃい文字をね、頑張って読むってことはやらないわけです。でもその代わり、耳で聞くことは得意だと思ってるから、耳で聞くものとかはよく聞くわけですね。目で見るのも得意だから、目で見るような映像とかもよく見るわけです。なので、だから何が得意なのか、何が自分にの特性に合ってるのかっていうことすら、本当にそれが正解かどうかは分からないけど、でも定義しなきゃいけないわけです。定義することによってやっとそれを捨てることができるわけです。それ以外のことを捨てることができるわけです。僕は文字を読んで情報を吸収するってことが嫌いだ、苦手だっていうふうに定義したから、それを全部やめたんです。でもそれ以外のことは得意だと思ったから、それ以外のことを徹底的にやったんです。これを中途半端にやってたら、中途半端なんですよ、やっぱり。時間っていうのは有限ですからね。両方やってたら中途半端になるのは当たり前の話で。だからこそ、自分で何事も定義していかなきゃいけないっていうふうに思ってるんですね。で、これから、特に、さっきからずっと言うように、グローバル化、競争社会っていうものが激化した時に、みんながのスタートラインが同じになるわけですから、特に自分の定義ってものを早く決めた人の方が、つまり余計なことを考えないで済むようになった人から早くほど早く、何かを成すことができる。何かに集中して結果を出すことができるってことです。でですね、無知の知っていう言葉があります。僕はたまにですね、本を読まないとか、何も知らないっていうことを言うと、無知の知だなとかっていうふうに人から言われるんですね。でも無知の知っていう言葉の意味を僕は知らなかったんです。なんかイメージ的にはね、無知の知っていうのはなんか学んでないのに知ってるみたいな、ことなのかなっていうふうに思ったんですね。学んでないけどなんとなく知ってること、なんとなく理解できてることみたいなイメージなのかなっていうふうに僕は思ってたんですね。だから僕は漫画とか映画とかから学んでるから、それを見て他人は、和田さんは映画とか漫画を見てそこから学んでるから、別に強いて学ばなくても何かいろんな答えっていうものを持ってるんだねみたいなことを言われてるんだなっていうふうに認識してたんですね。でも改めて Wikipedia で無知の知っていうことに関して調べてみたところ、無知の知っていうのを言い始めたのはソクラテス、だということが分かりました。で、本当の意味、無知の知の本当の意味ってのは何かって言ったら、知っていることは知っている、知らないことは知らないっていうことを知ることなんですね。 つまり無知であるってことを知るっていうことが無知の知なんです。自分は何も知らないんだっていうことを知ってることの方が自分は、いろんなことを知ってるぞっていうふうに思うことよりもはるかに価値の高いことなんだ。はるかに賢いことなんだっていうことをソクラテスは言い始めたわけです。いろんなことを知ってるぞって自慢するやつよりも、いろんなことは知ってるんだけど、それでもなおかつ自分はいろんなことを知らないってことを、しっかりと受け止めてる人間の方が賢いっていうことを、無知の知だっていうふうに表したわけですね。つまりどういうことかっていうと、できることとできないことを区別して、できることだけに集中すること、それが本当の賢者であるっていうことですね。なのでいくら僕らが望んだとしても世界の流れは変わらないかもしれない。いくら情報が欲しかったとしても安全ってものを手に入れることはできないかもしれない。それは資産っていう意味でもそうだし、災害っていうことでもそうです。要はどこが安全かっていう情報、決定的な情報を知ることはできないかもしれない。つまりできないことを頑張ってやろうとしたところで何もできないよってことが言いたいわけですね。その無知の知っていうのはできることをしっかり認識した上でできないことをやらない、できることをやる、それが正しく可能性を生かす方法なんだよっていうことをソクラテスは何千年も前に言ったわけですね。できることよりもできないことを知ってるってことがはるかに重要で、それを知らない限り自分の可能性っていうものを本当に生かすことはできないんだよってことを言ったわけです。これは別にね、できないことを諦めろ、できないことをできないままにしておけってことではないんです。できないことをできるようにしたいんだったら練習すればいい、知りたいことがあって知りたいと思うんであれば調べればいいっていうことなんです。無理に求めるな。つまり自分が調べられる範囲でしか調べられないし、自分が練習してできるようになる範囲でしかできないわけですから、だから結局それは自分の可能性を生かせる範疇でしかないわけですよね。だって自分の知れることっていうのは自分の可能性のその枠の中、円の中に入っていることだけですから、手を伸ばせば知れるかもしれないっていうことを知りたいんだったら手を伸ばせばいいってだけです。でもその手を伸ばすぐらいの労力をかけるんだったら他のことをした方がいいって思ったんだったら、それを一切忘れて他のことに集中するってことです。自分っていうものの肉体の資源、時間っていうものの資源、そういうものは限られてるわけです。お金も限られる、あらゆるものは限られてるわけです。ということは、その可能性を生かすってことは、その限られたものをどう使うかってことですよね。だからこそ、この無知の知っていうものが必要だと。できないことをやろうとするな。できることだったら、できるようになるまでやればいい。誰も知らないことを知ろうとするな。つまり、絶対的な答えを知ろうとするなってことです。多くの人は絶対的な答え、安全、安心、そういうものを求めます。でも、安全も安心もないんです。だっていつ事故に遭うかも分かんないし、いつ災害が起こるかも分かんないわけですから、だからできることをやらなきゃいけない。自分にできることは何か、そういう不可避なものだったりだとか、どうしようもないものがあるっていうことを素直に認めた上で、じゃあ自分は何をしなきゃいけないのかっていうことを考えなきゃいけないわけです。いつまでも政府が悪いとか、世間が悪いとか、社会が悪いとか、自分は悪くないとか、そういうようなね、被害者意識、妄想にとらわれて、自分の可能性を生かさないってことをしてる限りは、そもそも社会に流されてるし、それ自体が、何も生み出せないよ、何もどこにも行けないよってことなんですね。誰かが差し出す美味しいリンゴをひたすら食べるとか、そういうことをしてる限りはそこから永遠に移動することはできないわけです。これも Facebook で書きましたけど、美味しいリンゴ、美味しい木の実、美味しい何かっていうのは常に頭の上にぶら下がってるんです。僕らの頭の上には美味しそうなものが常にいっぱい並んでるんですね。例えばテレビ、例えば映画、例えば、遊園地、そういうもの、例えば情報、美味しそうなものはいっぱいあるんです。ただ、美味しそうに見えるだけで、そこには何の栄養もないかもしれない。そしてそればっかり食べたら、上にぶら下がってるものを頑張って取ろうとね、そこで同じ場所でジャンプし続けても、美味しいものは確かに食べれるかもしれないけど、どこにも行けないよねってことなんですね。どこにも移動してないですよねってことなんです。そこにいた、ずっとそこにいたら、どうなるのか。何も変わらないですよね。で、変わらないってことは何かって言ったら、時代に置いてけぼりになるってことですから、つまり衰退を意味するわけです。停滞っていうのは衰退なんですね、イコール。だって時代は流れますから、勝手に時代はどんどん流れていきますから、いつの間にかそこにいれば、 もう古い人になってるわけです。古い人っていうか、その時代に必要のない人になってるわけです。だから永遠に同じ場所で繰り返し繰り返しね、ジャンプし続けるの、もう一ついいかもしれないですけど、そういう選択をするんだったらね、自分は別にどこにも行きたくない、美味しいものだけは食べたいんだって言うんだったら、世間には美味しいものがいっぱいある。テレビも面白いし、映画見に行けば面白いし、吉野家に行けば美味しい牛丼を食べる。でも、そればっかりやってると、結局その人生、その範囲でしか生きることができないよねっていうことなんですよね。ただそれだけです。自分の生きる範囲ってものを決めるのは自分ですから、自分で世界を定義するっていうことはそういうことです。どっちの方向に行くのか、どこに向かうのか、どういう範囲で自分が動くのか、それがまさに自分の世界を定義するっていうことなんですよね。無知の知を自覚することによって、何ができるのか何ができないのか、そしてできないこと、あるいはコントロールできないこと、そういうものを一切合切無視すること、そういう定義を自分でしていくこと、そうしないと自分の可能性っていうものを生かすことができないんですよっていうことを言いたいわけです。なので賢者はそうやって自分の可能性を生かすことができると。なぜなら自分にできることを知ってるし、できないことを知ってるから。でも愚者っていうものは自分の可能性を誤認するわけです。間違うわけです。できるかもとかって思うわけです。あるいはできないと思うわけです。そうやって可能性を否定していくわけですね。否定っていうか、まあ生かすことができないまま一生を終えていくわけです。可能性を生かすのか、可能性を生かさないまま時間をただ過ぎて過ごしていくのか、結局どっちかになるわけです。特に競争が激しくなれば、二極化っていうものが激しくなるとイコールですから、二極化が激しくなる。つまり上に行ける人もいれば下に留まる人もいる。何がそれを分けるのかっていうと、可能性を生かしてるか生かしてないかって話なんです。だから可能性を生かすためには、しっかりとこの無知の知っていうものを自覚して、2012年も2013年も2014年も生きなきゃいけないですよっていうことですね。それをですね、まあ、年始一発目からちょっと話したいなと思って今回音声撮ってるんですけど、無知の知っていうものを自覚することによって、確かに生きることができるんです。確かに生きる、確かに生きるっていうのは何か、納得して生きるってことですよね。自分何者かもわからない、何かもわからない世界、よくわからない現象、そんな中、その世界の中で生きるのではなくて、自分が定義した世界でしっかりと地に足をつけて自分の行きたい場所に行く、それが僕は確かに生きるっていうことだと思ってるんです。だからこそですね、ぜひ、まあまあこんな話はね、もういろんなところで聞き飽きた人もいると思うんですけど、一つせっかくなんで、まあ、2012年も始まったばっかりですから、自分がどこに行きたいのか、そして自分には何ができて何ができなくて、望めば何ができるようになって、望めば何が知れるようになって、逆に望んでも何ができなくて、望んでも何が知れなくてっていうことをですね、しっかりと考えてみてください。そうすればですね、いろんなことに騙されなくなるだろうし、いろんなことに流されなくなるだろうし、騙されたり流されたとしても、しっかりともう一度原点に立ち返ることができるんじゃないかなと思います。じゃあですね、そういうことです。確かに生きた人間こそが可能性を生かすことができて、幸せをつかみ取ることができる。で、その幸せの形、成功の形っていうのは人それぞれ、それは自分の向かいたいところ、行きたい場所に行けるってことですよね。自由ってものをしっかりと可能性として生かすことができて、そしてその自由を生かすことによって、自分を望む場所に移動させることができるっていうことですね。それができることが幸せなんじゃないかと、いうことです。ではでは、2012年も、1年間どうぞよろしくお願いします。まあ、こんな調子でですね、最近の僕の話はなんか難しいっていうふうに言われるんですけど、でも、かなり僕的には分かりやすいことを伝えていると思います。まあ、ちょっと、こういう話も今後多くなると思うんですけど、興味があれば聞いてもらいたいなと思います。では、ありがとうございました。